アマネセラのポヨラジ
アニョン。さあ今月も始まりました、アマネセラのポヨラジ第37回目。4月になりましたね。さあ今日は記念すべきというか4月1日ということで、はい、こうなんかね、月の初めの日がこうラジオの日っていうのがなんか今までなかなかなかったんですけど、気持ちよくなんか春を始められてるという感じがして、なんかね、今日は楽しくお届けできそうな気がします。さあというわけで、そんな、はい、春にぴったりな楽曲がね、アマネセラにありますね。皆さん、この声が駆け抜けていく、たくさん聞いてくれましたか？1月から3月の間、テレビ東京の七色日和さんのエンディングテーマとして使っていただいておりました、ね、3ヶ月間本当にたくさんの方に聞いていただいて、あの聞いたよとか、あの録画して見たよとか、あの写真を撮ってね、アマネセラって文字がテレビに映ってたよっていう風に、もうたくさんファンの方からご連絡をいただきまして、なんかどんどん実感していったんですよね。私テレビで曲が流れてるんだなーっていう風に、少しずつ実感が湧いてきたと思ったら終わっちゃったっていうね、本当にあっという間で、幸せな3ヶ月間を過ごさせていただきました。まあこれを機にね、どんどんいろんなタイアップを取れるように、まあ、頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。というわけで本日はね、最初にその曲を聴いていただきたいと思います。それではお聴きください、アマネセラでこの恋が駆け抜けていく。
広がる空の下で駆け抜けてゆく、風に乗る想い、あなたに今伝えたい。 つかあの雲を突き抜けてこの想いをあなたが掴める距離に届けるまで速度を上げるこの音色が重ねた思い入れを奏でていくの広がる空の下で駆け抜けてゆく風に乗る想いあなたに今伝えたい
お送りしましたのはアマネセナでこの恋が駆け抜けていくでした。はい、もうデビューから2ヶ月経ちましたね。いやどうでしょうか、まあ、私としてはまあ、いろんなあのインストアライブとかフリーライブを、たくさん回らせていただいたんですよ、この2024年になってからね。そう、なんかほんといろんな地域の人にお会いして、今まで SNS で見てたよとか、初めて勇気を持って遊びに来ましたっていう風にいろんな方にお会いしたんですけども、初めてのね、あの七色日和聞いてきましたっていう人も中にはいて、まあ本当かどうか分かんないけど、今日の朝見たよみたいな、はい疑い深いんでね、そう本当って思ったけど、そう七色日和見ましたとか、あのいたんですよね。まあ、その方はあの東京の方だったんですけど、そう、あの地方ではね、あのまだ見れない地域もあるということで、あのテレビ東京なのでね、あのまあ今後さ、夢は大きく映画の主題歌とかでね、あのどんどん羽ばたいていけたらいいなと思っておりますので、あの北海道から沖縄までまた世界中に、はい、アマネセナの曲が聴いてもらえるように引き続き頑張っていきたいと思っております。でね、もう一個お知らせがありまして、カラオケ配信が始まりました。イエイ。3月の14日からだったんですけども、みんなも歌いに行ってくれたかな。まあ、そうね、私もね、あの配信が始まった当日はねちょっと行けなかったんだけど、翌日に行ったんですよ、歌いに。カラオケボックスにね1時間半ぐらいこもりまして、自分の曲で100点が取れるかっていうチャレンジをしたんですよ。そうで、一発目ね、まあこれはちょっと私ボーカリストなので、95点出ました。はい、一発で95点こう最初で出るんだったら、こう1時間半あれば100点出るんじゃないっていう風に私はちょっと甘く見てたんですけど、もうそれが一番最高でしたね95点以上出なかったからね。そうなのよ、なんか音調整したりとか、加点ビブラートとかそういう加点とかあるじゃないですか、こうフォールとかね、いろいろあるんでしょ、カラオケ行ったらこれを稼ぐとポイントになるよみたいな、なんかそういうのを研究した上でもう一回歌ってみようっていう風にやったら、まあ 95.、みたいな、その後ろの数値ちょっと伸びるんですけど、それ以上いかないんですよね。いや難しい、難しいよ。そうカラオケバトルっていうね番組とかありますけど、まあ、そういうのねちょっと出たいなっていう気持ちもあるんですが、やっぱ100点取るのって難しい、カラオケで高得点取るのってっていう風に痛感しました。まずは自分の曲でねちょっと高得点取らないと、ちょっと人様の曲でねカラオケバトル出てねちょっと取れるとは思えないんではい、ちょっと何回も歌いたいと思いますよ。結構ファンの方からも、毎週歌いに行ってますとかね聞くんですけど、まあね、77点でしたとかね聞きますが、大丈夫、ちょっとアマネセナへの愛が強ければ強いほど点数は上がってきますのでね、負けじと練習していただけたらなと思います。はい、というわけでね、ちょっと話はガラッと変わりますが、アマネセナのね、一番の癒し、それはね、サウナに入ることなんですよ。で、まあ結構このラジオでもおすすめのサウナとか言ってきましたが、2024年この春からね新しくオープンしたサウナとかが結構ありまして、そう で私はこのサウナ業界に物申したい、はい、物申したい。なぜ男性限定ばかりなのか、はい、そうですね、すごく思っております。強く結構ね、そのサウナアカウントさんを SNS でもう頻繁にチェックさせていただいてるんですよ。もう何よりも私はサウナ情報をいち早くゲットしたくて、もうサウナアカウント、もうあらゆるアカウントさんを見ながらね、いつもあこのサウナ良さそう、あこれ今度行こうっていう風にチェックしてるんですけども、もうこの春オープンのサウナ男性限定ばっかりでさ、うん、まあなんかね、男性女性両方あるサウナとかももちろん出ました、出ましたが、なんか男性の方にはサウナが3つあるんだけど女の子の方は1つしかないみたいなさ、よくわかんない差が生まれてたりとかね、結構するんですよ。うん、なんでかなーと思いながらまあしょうがないね、いろいろある。なんか私もね、確かに周りの女の子の友達とかに聞くと、まだサウナあんまり入ったことないとか、岩盤浴の方が好きだわっていう人の方が確かに多くて、わかります。まだまだ女性のサウナブームは男性ほど来てないんだなって、そう思います、うん、思うけどさ、こんなに強い女性サウナーからしたらちょっと悔しいよね。悔しいし、なんかもっとね、女性にサウナの良さを知ってもらいたいなとも思うし、男女でなんか差がちょっとありすぎじゃないって思うのもちょっと減っていったらいいな今後っていう風にすごく思いますね。はい、ちょっとこのラジオからどんどん発信していきたいなと思っております。はい、そんな感じで、ちょっと次のコーナーに参りたいと思います。
今月のお便りコーナー。
さあ、このコーナーでは毎月皆様からお便りを募集してご紹介するコーナーとなっております。はい、今月もたくさんいただいておりますね、ありがとうございます。はい、和也さん、ありがとうございます。あ、先月ね、はい、先月のゲストは我らが大先輩のカラフルパレット兄さんたちだったわけですけども、はい、その放送聞きましたと、ありがとうございます。カラフルパレットさんとの楽しいお話でした。ファンの皆様がいっぱいお便りをくれて嬉しかったです。それで質問ですが、花粉症なったことないとのお話ですが、去年は花粉症、それとも鼻アレルギー、ほう、私も花粉症になったことはありませんと来ておりますね。花粉症ね、実はカラフルパレットさんたちとのトークの1ヶ月後ぐらいだね、ほんとその月、うん、の末ぐらいになったんですよねなったんですよ。いや、ならないならないみたいな、なったらむしろ都会人の仲間入りしたと思って嬉しいぐらいなことを私はゆうきさんに言ってた気がしますね言ったんですけど、なりました、はい、見事なりましたそうなんですよ。でね、この方の去年はあれは何アレルギーって言ってますけども、去年はね、去年の今頃も私すごいアレルギー症状出てたので、あーこれとうとう花粉症になっちゃったわ、クシュンクシュンつって毎日本当にライブしながらくしゃみして辛い日々を送っていたんですけども、その原因は花束をねすごいいっぱいもらってたの、その時期。毎月石川と東京でワンマンライブをやってたんだけど、その度になんかお花をたくさんいただいて、家がもう花畑かぐらいな感じでね、いっぱいお花を飾ってたんですよ。で、それによりくしゃみが止まらなかったみたいで、そう、なんでそれが発覚したかっていうと、ある日また花束をもらって、持ってたの、手に持ってたらさ、もうくしゃみが止まらなくて鼻水が止まらなくて大変だって思ってて、でそれをなんか付き添ってくれたスタッフさんにね、こう渡したのよね、ちょっとこれ持っててっていう風に、なんか取り出すかなんかで、さ、その時にね、くしゃみ止まったんですよね。そういや、なんか、まあ、その時にてか渡してしばらく歩いてたのよ、まあ30分とかね歩いてなんか散歩してたらくしゃみ止まったんですよ。えみたいな、あ、私全然くしゃみ出ないじゃん、え、アレルギーじゃないってなって、もしかしたらこれは家の花束が原因かもしれないっていう風になりましたね。はい、でも私は正真正銘の春の花粉症デビューしましたので、毎年これで、今後はお付き合いしていくことになると思います。はい、あとは、あ、カラオケ配信、カラオケで歌ってみましたってのもありますね。まずはおめでとうございます、よかったね、ありがとうございます。画面見た瞬間嬉しくて、最初に歌っている途中で涙が出ました。本当本当 リズミカルな曲で難しくて1時間ずっとこの声が駆け抜けていくを歌っていました。点数は内緒ライブで大合唱したいですねとのことです。ありがとうございます。点数内緒なんですね。私は大公開しましたけど、うん、でも1時間さずっと歌ってると疲れないあのさこの声が駆け抜けていく、結構私もライブで1曲歌ってカロリー消費する曲なんですよ。ずっと高いしアップテンポだからさついつい体が跳ねちゃうじゃんとかそういうのもあって結構ね疲れるんですよ。あの曲だから1時間半、私もまあ1時間半カラオケ行って点数を出すために頑張ったってさっき言いましたけど違う曲も歌いましたからね、はい、だから合計30分ぐらいしか歌ってないかもしれないこの声が駆け抜けていくわ。そうなのでまあ運動になるかも、運動になるしダイエットになるかもしれないっていう意味ではいいですね、はい。まあ引き続き歌って練習していただいて、まあ、ライブでみんなで合唱できるように、はい、お願いします。でね、また別の楽曲も今後カラオケ配信されるように楽しみにしててください。私も頑張ります。よろしくお願いします。はい、はそうですね、いっぱい来てるんですけどどれを読もうかって今ねどれを読もうかと、はい、あ、そうですね、はいはい、これにしようか。能登半島地震支援ライブが、2件私この間出てきたんですよね、3月。はい、それに関しての、はい、メッセージいただいております。復興はまだまだこれからですと。天音さんの MC から涙、足跡では、涙が止まりませんでした。能登半島地震忘れないでほしいということですね。うん、なんかねこの間石川県の山城温泉の加賀百万石っていう、ところ旅館のね、地下にねすっごい大きいホールというかステージがありまして、まあ、そこでチャリティーライブが行われたんですけど、それに出演しまして、めちゃくちゃいっぱいいたの、お客さんが。そうわーっていて、ね、その中にその旅館にね能登の方から避難されてる、避難しに来てらっしゃる方々も結構いらっしゃって、でライブ聞いてて終わった後に声かけてくださったりとか、ありがとうっていう風に言ってくれたりとかして、あ、来てよかったなって本当に思いましたね。実際に私は被害に遭ってないですけど、まあ、家族とか、まあ、家族の知り合いを通じて石川県のいろんな被害情報は聞いてて、うん、まあ、どうしたら力になれるかなっていう風に、すごく考えたりとかして年始を過ごしてたんですが、まあ私はアーティストだからさ、こう変わらずみんなに歌で元気を与えることが一番の使命なんだなっていう風にやっぱりね思ったのでね、もう笑顔いっぱいで歌いに行ってまいりました。うん、まあその時もねお伝えさせていただいたんですけど、やっぱりねこう病気とかさ災害とかさ、本当に突然そういったことで大切な人との別れがやってきたりすることもあるし、なんかそれによってね残された身としてはもう生きていくの辛いとかなるかもしれないしさ、うん、それで命を落としてしまう人も結構いたと思うんですけども、そうじゃなくてその亡くなってしまった人たちのためにも私たちがやるべきことってやっぱ笑顔で強く生き続けていくことなんじゃないかなっていう風に、思いまして、別れを惜しんで命を落とすっていうのはね、誰も望んでませんから、はい、悲しいかもしれないけどみんなで一緒に手を取り合って乗り越えていけたらいいんじゃないかなと思います。はい、それでですね、実はですね、先月のねポーラジたくさん募集したんですよ、メッセージをでいっぱいいただきまして、読み切れなかった分もあります。読み切れなかった分があるんだよな、だからちょっとそれを読みたいのよ。うん、なんかね服を買う時の私服を買う時の一番のこだわり、はい、これねカラパレさんだけ最後の最後駆け足で答えていただいたんですけど、あやのんさんからね、はい、いただいてた質問ですね。はい、最近食べた美味しいものと私服を買う時の一番のこだわりを教えていただきたいです。
ていう風にね、聞いてくださってたんですけど、最近食べた一番美味しいものか、一番美味しいものね、最近ね、私ね、あのマジ家で毎日あのスンドゥブばっか食べてて毎日スンドゥブばっか食べてて、いやスンドゥブはね、私昔からあの一番家で作る料理ランキング2位ぐらいだったんですよね。1位チャプチェで、2位はスンドゥブなんですけど、スンドゥブね、本当に材料少ないし美味しいしヘルシーだし塩分だけ高いけど、よく作るんですよね。で、この3ヶ月間結構遠征も多かったから、少しでも節約しようと思ってさ、その分地方で美味しいもの食べようと思って、まあ、食べてないですけど、家でスンドゥブをめっちゃ作ってたら、こう上達しまして、さすがにね、さすがに週4号ぐらいでスンドゥブ作って食べてたらさ、上達もしますよね。そうなのよ、もう今多分飲食店で出せるレベルで美味しいスンドゥブ作れると思いますよ、本当冗談抜きで。はい、自分の作ったスンドゥブでした。私服を買う時の一番のこだわりね、私服を買う時の一番のこだわりは、まあ、でも色ですね、色。そう、なんかね、イエベとかブルベとかあるじゃないですか。私もだいぶ前にね、友達がそのカラーコーディネーターの資格を取ったから試しにさせてくれと、パーソナルカラーを調べさせてくれと言われて調べてもらったんだけど、その時期ね、あんまりその浸透してなかったの、パーソナルカラーが。ブルベなんとか、なんか春なのか秋なのか冬なのか、それ忘れましたけども、ブルベイエベとかがね浸透してなくて、そう、あんまり分かってなかったんですよね。そうで、まあ、その時のカラー見本みたいな、そう、あなたにはこの色が合いますみたいな色の表だけ持ってるから、それを頼りに私は服を選んでるそう、まあ、その色がどっちなのかって、まあ、分かる人に聞けばいいんですけどね。私のだからクローゼットとかあのタンスを開けると同じような色ばっかり入ってますよ。でもよく私と会う人はね、その系統の色好きだよねって思ってる気がします。はい、あとはね、あ、サウナにハマってるみたいですが、最近いて素敵だった場所を教えてくださいと、ヒーさんから来てますね。ありがとうございます。最近行って素敵だった場所はね、やっぱりサウナでしょ。サウナだとボタニカルプールクラブっていうところをね、行ったんですよ、1月に。でそこはね、プールがメインなんだけど、サウナも2つあってめちゃくちゃ良かった。もうあそこはね、まあ宿泊者限定で利用できる場所なんですが、もう全てにおいて隅々まで素晴らしくて、もうデザインからもう質からもう全部が良かった。ただ高いのでね、はい、ちょっと高いのでそんな心配にはいけないんですけども、でも私の不動の1位は静岡県のね、敷地さんですね。あそこを超えるやっぱり老舗のサウナって未だに出会えておりません。はい、ぜひ静岡に行く際は必ず敷地に行って、はい、帰りにハンバーグ食べて帰りましょう。はい、というわけで早いものでお別れの時間がやってまいりました。ありがとうございます。まあ、来月はね、ちょっとまあ、もうね、年度も変わりましたので、変わりますので、なんかコーナーとかさ、見直したりとか、ゲストさん呼んだりとか、いろいろポヨラジも進化していこうかなと思っておりますので、はい、今後ともね、ごひいきによろしくお願いいたします。ポヨラジでは毎月皆様からのメールを大募集しております。セナポヨやゲストさんに聞きたいこと、ポヨラジの感想、ご意見などどしどしお待ちしております。宛先はポヨラジオ@amanesena@gmail.com、ポヨラジオ@amanesena@gmail.com まで、番組の公式 X もぜひご覧ください。
そうですね、ここでアマネセラの告知なんですけども、4月7日はい、今週日曜日に迫りましたね。はい、4月7日日曜日の夜18時半から渋谷テイクオフ7という会場さんで、私のデビュー記念ワンマンライブセナインワンダンランド2024を、はい、開催させていただきます。まだねお席あると思いますので、ぜひとも、まあ、お気軽にちょっとどこから買えばいいよって分かんない人はね DM でもしていただければすぐ送りますので、まあ、とりあえず X のプロフィール見れば買えるリンクが貼ってありますので、ぜひはい来てください、よろしくお願いいたします。というわけで次回の放送はね5月6日月曜日20時半からということで、子供の日翌日ですね、まあ、ゴールデンウィークどう過ごしましたかとかいろいろ聞いていきたいと思いますので、ぜひ皆さんからのエピソードもお待ちしております。皆さんよろしくお願いいたします。はい、というわけで第37回アマネセラのぽよラジ、ご視聴ありがとうございました。本日はこの曲でお別れです。アマネセラでもうすぐ帰るよ。
今年の年末も帰れなさそうだ、寂しさこらえて電話を切った、夏は虫の ありがとうなんて上手。